愛媛を中心に活動するインディーズレーベル、リングオブディスコードがお送りする。
エクサイズサウンドステーション。
この番組は音楽を中心にファッション、カルチャーから街の噂話まで、さまざまなカルチャーをネタにもっちり情報を発信していく放課後の物質のような番組です。
第18回エクサイルサウンドステーション、始まり始まり
戻った、
なんかこれいつもこれやった
最初通常バージョンに戻ったみたい落ち着く落ち着く
リンゴディスコードの勇者です。
はい、シゲモンです。
オッキーです。
エリックです。
エクサイルの太郎です。
はい、あの、まあ、いつも間空きますよね。
そうね、あのどこさ誰が喋るんやっていう牽制し合う間がね。
今日は久しぶりですね、フルメンバー。
フルメンバー、
ね、エリックをプラスされて、
はい、賑やかです今日は。
ですね、
ねえ、この前3人でしたからね。
寂しかった
すごいこうあの寂しい、はい、寂しい設備でね、うん、まああの閉店後の、
いや、臨場感があってよかった
スタイルでね。
ありがとうございます、う
ん、あ、閉店後だったんですか。あれ、
はい、閉店後でした。
機材トラブルで閉店後になってしまったもう一人大慌て
周りどんな環境やったんかなと思いながら
シーンって感じ、
うん、確かに
薄暗くシーンって感じでしたよ ね、
ね、うん、音楽とか流したいけど、はい、流したんやけどこうね、あの放送上ちょっと流せないんで、
ああそうですよね、うん、
基本的に沈黙の中でやっておりましたが、
はい、
まともにだからまともにやるのが、
はい、
2010年初、
あーそうですね、
初になるんですか。
そうですね、
まあ、前回のはちょっと出張させてもらって、うんうんうん、でその前に1月最初は、まあ、新年のご挨拶ということを言えば、
う
ん
う
ん、
そうですね、
あの新年のご挨拶のやつ、あれおもろかったですわ。おっきい正月バージョンになってましたよ、あれ。
オープニングがね、
ね、
和風でね、
そこがすごい、
めちゃくちゃ和風でしたよ、あれ。
いい感じや。
あれ誰が吹いたんですか、あれ。
あれおっきいが。
あ、おっきいが。
あのテケテンテンテン。
そうそうそうそう。三味線、あれ三味線。
なんでしょうね。
まあまあ、まあ、ええです、この
話。DJ やけ。
はい。
はい。はい。というわけで、じゃあ、いつも通りに参りましょう。
はい、
毎日記念日。うん、2010年2月の1日ですが、
はい、
ですね、2月の1日は、テレビ放送記念日という記念日だそうですよ。
テレビ放送記念日、
うん、テレビ放送記念日、
どういう記念日、
1953年2月1日に NHK 東京放送局が日本初のテレビの本放送を開始しただそうです。
おー、今やってるアナログ放送が開始した時ですね。
そういうことですね。
うーん、
まだ NHK だけやったんですかね。そうということは NHK が
独占市場、
日本初のっていうこと、ね、まあ日本初のっていうか、そうなるね。
うーん、
ですって、あとプロ野球キャンプインの日ですな。
おお、そうですわ。
あ、まあそれはいいですけど、
プロ野球にとってみたらね、2月1日っちゅうのはね、
あ、熱い熱い、
長くなる長くなる大丈夫大丈夫、
あと30秒
長い。
あ、分かった、一言で、じゃあ2月1日っていうのはプロ野球にとっては、うん、お正月なんですよ。
ちょっと、
ああ、
みんな名言っぽいことを言うね。なんか
赤飯食べてキャンプインするんです。
へえ、
開幕の日と野球のね、開幕戦の日と、うん、キャンプインの日はみんな赤飯食うてキャンプインするんですよ。はい、終わります。
いや、シンプルで分かりやすかった。
そうですね、
ちょっと、なんかちょっといいセリフやったね。
ちょっと知識人になった
やつ。そうですね、赤飯あんまり好きじゃないです
よ。言ってしまう、
台無し。
確かに。
まあそれはオーストラリアじゃね、赤飯も食えんかったはずですわ。
ね、
大体2月1日はそんなもんですな。
そんなもんで、
ね。ああ、
はいはい、
そんなもんみたいですよ。
昨日、
昨日、ね、
そうそう、1月31日ですよ。
はい、はい、
なんかあれ結構大掛かりやったみたいですね。
大掛かりでしたね、今年って、ね、
愛媛マラソン。
そうですね、
そうそう、
はい、
そう、コースが変わって、
はい、
県庁前をスタート
でしたね。
うん、坊ちゃん列車が止まってピーってこう警笛を鳴らしながらみんながスタートする。
うん、
中さん出た、出たんですか。
いや出たんですよ、取材で。
あ、取材で。
出てなかったけど映っとったっていう噂ですね。
いやでね、望遠レンズが壊れたんです。雨が降りよって。
はいはいはい、朝降ってましたね。
そうそう、でレンズの中に水が入って使えなくなったんで、はい、広角レンズってこう近くを撮る専用のレンズに。
あ、普通のレンズ。
そう、帰って撮りよったらこう豆粒みたいに選手が映るんで、
はいはい、
選手に近づかんと撮れんの。
あ、
で近づいて撮りよったらなんか中継のカメラにいっぱい映っとったっていろんな連絡が電話が入ってきて。
ほんと大掛かりでしたよ ね。テレビとかでもめっちゃやってましたよね。
感動やった。一番町を、はい、その何千人がドーって進んでいく、よくホノルルマラソンじゃないけど、
はい
はい、あんなシーン、
はいはい、うん、え、何人参加してたんですか。
3800ぐらいじゃないですか。
でもなんか交渉3500か600まで下がって、やっぱ雨やけんね。
300人ぐらいなんちゃってがおったとかですか。
いや多分雨にひるんだんちゃ。いや自分もひるんやったんやけど。
あのオッキーのさ結婚式の時にな司会した人おるやんか。
あの
人がなんかその FM マラソンのなんか担当みたいなんでよう何回いっぱい言うとった
し、ね、しかもあの人がランナーとして走りよったん
で、ね、ランナーとして走っとったんや。
でも走ってましたね。
完走した。放送がねずっと中継を
完走しましたね。
完走したんや、
うん、
そうですよね。
あれはね取材で入ったけど、あれは見るもんじゃないね、出るもんやね。
うん、
めちゃくちゃしんどいと思う、フルマラソンやけん、
はいはい、
でもね、ゴールシーンをずっと1位からずっと写真をね、
はい、
撮りよったんやけど、
はい、
たまたま広角レンズやったけんもう間近に行って撮りよったんやけど、
はい、
感動が伝わるんよ。
お
これなんか俺損してると思って、
はい、
プレスで入っとって
はい、はい、
来年は写真は誰かにね頼んで、はい、出たいと思って。
僕愛媛マラソンのおかげで家から出れなかったですよ。
あ、そうやわ。
うちは道沿いなんで。
山小屋の
ダメだ。
そうそう、俺も相当迂回したもん。ちょうど道後の方から出れ、ちょうどその56号が規制かかっとるけん。
56号って196号。
うん、去年までは、はい、重信の方向いて11号線を走って戻ってくるコースやったのが、
はい、
まあ、盛り上がりにかけたんかな、
北条の方まで行くようになったんです
よ、うん、そうそう、街中をスタートして街中の人の多いところを通って
堀の、うん、そうそう、堀の内スタートゴールみたいな。
そうです
、
だからこう沿道でこう応援の手を振るみたいなのをやらしたかったんじゃない、
うんうん、
まあ雨やったけど盛り上がったと思う。よかった、
盛り上がってましたね。すごい、
松山ああいうこうね交通規制かけてまでなんかやるようなイベントやらんもんね、
ベンダ
に本当に止めたもんね、
はい、
見事
止めましたもんね、
うん、朝からも夕方まで止めてましたもんね、
う
ん、
そうそう、6時間8時間
え何時間以内に完走したら完走賞がもらえるんですか。
6時間、
うん、6時間
以内、
うん、なんかね8つぐらいチェックポイントがあって、
はい、
そう制限時間内にその
通過してないと
通過してなかったらもうそこでストップさせる、
足切り
なってしまうっていうことらしくて、厳しい。だから俺最後中継の最後の方見よって、山越えのほんとハトマートぐら
い
のところで最後5時間40分の多分、
はいはいはい、なんかそこまで走って5時間40分走って打ち切られたらなんか虚しいですね。
なんかねちょなんかの衣装を着とるようなちょっと仮装行列的な人とかが、
はい、
そのもう今まさにこのチェックポイントあと終わります、あと何秒で終わりますっていう時遠くにさその衣装を着とる人が見えないけどさ、
はい、
あこの人ここで切られる
うん、悲しいそれ。
まあいい意味でも悪い意味でも目立ってしまう、う
ん、まあでも衣装着たままゴールする人とかもね
いましたよね、うん、
セーラー服でゴールする、うん、男の
ガッチャマン、ガッチャマンとかいました
よね。ガッチャマンもおったし白鳥、
あ白鳥いましたね、
はいはい、
そんななんかおもりつけない、う
ん、おもりつけ
ない走るんや、
うん、
すごい。
ああいうまあお祭り的な感じになることもまあやっぱ狙っとった
あれ。今年こんだけ盛り上がったんやったら来年もっと
これで、
うんうん、ゲストも豪華になったりするんかなとか、
う
ん、
そうそう
そう、トサレイコだから
なんかリアルですね
トサレイコで果たして盛り上がるかどうかっていうところです
今年は芸能人のね方も
オバマ大統領のものにする人
が
ある。
あノッチノッチノッチノッチ新居浜出身なんですよね。
そうです、
新居浜か
の僕の高校の先輩なんですよね、うん、星稜高校で陸上部だったらしいんですよね。
そうそうそう
そう、
あそうそう、
星稜星稜、
あと松山市長、
あ市長走ってましたね、
中村さん、
もうしっかりちゃんとゴールした、
してましたね、
完走、完全完走、
あそれはすごい、
まあまあ、遅くもなく早くもなければ、ね、普通の成績でちゃんと、
うん、 完走するだけですごいよな。
市長なんか余裕でしたよ、ね、
あ余裕、あのゴールしてもうああしんどかったみたいな、うん、
それどっかからどっかまで車で行ったそれない、やっぱり市長の名分立てたら
みんなが見よるけんね沿道でこう、
ああでしょうね、
うん、確かに。
ただあの雨が降りよるから、はい、今回はあの体温をかなり奪われて、
う
ん、
でしょうね、
ゴールシーンでもう本当に倒れ込んで動けなくなる人とか、うん、やっぱね、
あの AET とか使った人いました？
いやそれは
AET やったっけ、
何でしたっけ
ああ
ETC
高速乗
るスースー行けてしまう、
高速使ってないけど、い
や教習所でこの前習ったんですけどね
AED や
ね、 AD、
あの心臓の
バンドのやつでしょ。
AET ってあの昔中学校で教ったアメリカ人の英語の先生のことやね。
ああそうじゃそうじゃ
ALT じゃなかったですか、
みんなわけわから
ん、あれは完全に心臓が止まっとっても動かないし、正常やっても動かなくて、そうそう微妙やったら動くんですよ。
そうそう、あのリセットする、
うん、
なんだっけ、再動というか、
はい、
ね、心室助再動機
ってやつ、ね、そうですそうですそうです、あれを微妙やったら動くんですよ、うん、
へ
え、ピッチョしたらドーンってなるんですよ
あのよくドラマであるようなやつ、
はいはい、うん、まあ、あれはそんなん出したらまあ笑えませんけどね、ほんと、うん、まあね、それ弁かったやつでよかったですね、うん、
今回はほんと、うん、いい感じ。
東京マラソンで松村があれで助かったんですよね。
あーあーそうだった
です、練習中、あ本番か、
本番で
僕松村見たんですよ。
えどこで？
あのオーストラリアが帰ってくる、で最後松山に帰ってくる飛行機の羽田空港で真横にいたんですよ、
は
い
真横、
声をかけようか悩んでるうちにもう行ってしまったんです
よ。いや、大分行き声かけると、なんて声かけんの、
一緒に写真撮ってほしかったんですよ。
欲しかった
よ、すごい好きやったんで、ピロピロの実とか好き
それ
バウバウ
横でそれやったらよかった
そうなんですよ、で分かりやすかったんですよ。
バウバウ懐かしい
一瞬パッと見松村かなってちょっと帽子を深々と被っとったんですけど、こう上に着とったジャンバーのここに松村ってあるわけで、ね、あの阪神タイガースのジャンバーやって、
はいはいはい、それ完全松村やな
間違いなかったですね、
オーストラリアね。
ということで、そうです、ね、オーストラリア、
オーストラリア
という言葉が出ました、
はい、オーストラリアに行ってたんですよね。
おかげさまで、
おかげさまで、
おかえり。
今日はもう切らずにフリートークやで、もうこのまま
じゃあ、何日帰ってましたか。
向こうにいたのは結局6泊ですね。あとちょっと前後ちょっと成田の方、向こう東京で泊まったりしとった時間調整で、
まあ1週間今日行ってた、
そうですね、向こうでは6泊
おもろかった、
おもろかったですね
どういう経路、向こうの経路、
随分細かく聞きました、
ね、いやなんかいやそういうちょっと状況を把握しときたいかなっていう
松山から成あの羽田行って、成田からシドニーに1回着いたんですよ。
シドニーオリンピック
があったところ、
シドニーはまあ、あの今回はもう通過点で、
大雑把に言うとシドニーはオーストラリアのどっち側、
オーストラリアは
右、
あの
左か、
そうですね、
右
東
ね、右下です、
右下、
右下、うんうん、オーストラリアの街いくつ言える、
シドニー、
シドニー、うん、
リスボン、
オーストラリアじゃないですね、シドニー、メルボルン、
あ、メルボルン、それが言いたかったんです、
多分ねラ行が多かったけそうなんかなと思
ったはいはい、
わかんないです、
シドニー、メルボルン、
パース、
あ、パース、
ブリスベン、
エアーズロック、
エアーズロック、
うん、あれは、まあ、街の名前かどうかは、まあみんなどうかなと思ったけど、
地名みたいです、
ゴールドコースト、
ゴールドコースト、
ゴールドコースト、あ、意外とあるね、
うん、キャンビア、
キャンベラ、
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 あ、聞いたことありますね
俺アホ丸だしキャンベラアホ
丸僕も知らんので、
シドニー行って、
シドニーの飛行でもうそこは飛行機を乗り継いでエアーズロックに行ったんです。
あ、真ん中行ったんや。
そうです、ど真ん中に、
世界の中心、
世界の中心に行ってきましたね。
え、それはでもオーストラリアの中心でしょ、世界の中心になるんですか。
何その物申しわしゃ認めみたいな
そうです、
あの映画がねちょっと認めきれない部分が、
ああそうなん
だ僕も見てないんですけど、
ね、でも何にもないところ、
何にもないです、本当に何にもない、
あるんやけど、
あ、太郎さんも行ったことあるんですか。
そう、同じとこに行ったよね多分、
うん、
で
新婚旅行ですか。
はい。
何って
ちょっと思い出した甘い声になって
ちょっとなった
新婚旅行のメッカやな。
いやね、
うん、
あのね、空が抜けたってことない。
うん、もう何にもないですね。
ハエがたからんかった？
たかりました。
はい。
でもまだ少なかったらしいですね。僕が行った時は、もう嵐が来てなんか減ったらしくて、それでも多かったですけど。嵐みたいな。
嵐に反応
して。なんでそこで食いついたやろ。多分違う嵐だよ。
あ、違います。あの、はい。で、
こっちの嵐。
あ、そうです。
風が吹く方。
はい。で、だいぶ少なかった
らしくて。嵐が来るんや。
まあ嵐って
言
っても
風強い、
もう風がいやそんな強いことなかったです。
気温は40度とか、
気温40度ぐらいです、ね、
ブロック買い取ったやんか40度とか、
はいはいはい、
あれはどの辺な、
あれはエアーズロックですね、
うん、40度なんやけど乾燥しと
ん
よね。
そうなんですよ、実際まあ日陰の気温で38度9度ぐらいで、でまあ日向になると3度4度ぐらい高いですって言われるんで、まあ40度ちょっとぐらいやったんかな。
日陰で38度9度
でも日陰は涼しいんですよ、日陰になると。
汗かかんもんね。
そうなんですよ、全然汗かかないんで。
トロさんまるで一緒に行ったみたいな流れになってますからね。横におったみたいな話になってますけど、
楽しかったですよね。
そうなんだ、楽
しかったね。星空とかやっぱり見た。
あ、めちゃめちゃ綺麗でしたね。
盛り上がった
。初めて天の川が川っていうのを実感しましたね。
どういう意味、どういう意味、どういう意味、どういう意
味、天の川って実際なんとか流星群とかいうので、うんうんうん、星がそのラインにめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。
そうそ、ん、う。
で、それが本当に川みたいに見えるんですよ、星がむちゃくちゃ多いんで。
うん、
見えてる星は日本のと一緒なんですけど、うん、まあ私はちょっと位置はずれ飛んで、うん、南十字星とかあんまりこっち見れるのはあるんですけど、オリオン座とかは普通に、逆になって見えるんで、
北斗七星とか見える
見えるんじゃないですか、知らないです
けど。見た覚えはないって言われちゃったけど。
たまたま行った時天気が良かったのと、月が全部、陰ってたんで、もう一番星を見るには条件がいい時だって。
天気はずっと良かった。
ずっと良かったですね。一回だけちょっと二つ目ついたところが、雨季だって、夕方だけちょっと雨がかなり降ってた時はありましたけど、もうその日はもう、ついてホテルで寝るだけだったんで全然問題なく、
オーストラリアで雨が降っとるところがなんか想像しにくい感じがするんやけど、なんか
でも実際ガイドが言ったのは熱帯雨林を、ガイド様が言ったのは熱帯雨林を見るのは雨の方が綺麗らしいです。あ、
実際はだって雨林って雨林って書いて雨林や
ろ。そうですね、キラキラしとって綺麗らしい
ですね。コアラ、
コアラ抱っこしました。
抱っこした。
抱っこしました。定番コースで。
直抱っこ。
直抱っこ。
直以外に何が？
いや、
関節抱っこ。
じゃあ自分の時は法律でコアラを直接抱っこしてはいけないっていうのが決まっとって。
直抱っこ禁止。
そう。なので、コアラのぬいぐるみにコアラを抱っこした、そのぬいぐるみを抱っこした。
着ぐるみ？
コアラのぬいぐるみにコアラを抱きつかせて、うん、で、そのぬいぐるみを抱っこした。
ああ、コアラがぬいぐるみに抱きついて、それを抱っこ。
そうわけ、直抱っこで言って、ぬいぐるみをこう返して抱っこ。
俺も間違って、コアラに着ぐるみ着せて
どうしても触るなっていう。
中身コアラじゃないかもしれない。コアラは、オーストラリアの中でも世界一コアラが多いっていうところに行ったんで、うん、本当にうじゃうじゃいるんですよ。
もうコアラ。いるすぎてあんま可愛くないよな。
これが可愛いんです
よ。それでも。
それは変わらず。
もう途中で飽きますけど。
え、コアラって日本におります？
多分動物園にいるらしいですよ。
トベ動物園おります？
オニーやないん。
トベには
おらん。トベは
おらんですけど。
サファリとか。
サファリも
大分？大分とか。
でもどっかにはおるんじゃない、
う
ん、
いるって言ってました。
見たことあるようなないような。
そう、うん、
ある？エリカある？
ないような気がします。
今まで見たことある？
ないような気がします、うん、
まあでも日本の動物園にはいるっていうのは聞きましたけどね。
あれ飛べ動物園おらんかったっけ。
お
ったような気がする。
おるんですか。
おったような気がする。
あ、
レッサーパンダはおるわ。
レッサーパンダ
はいますね。
立ち上がるやつや。
はい、
ちなみにちょっと僕ちらっと向こうで聞いたんですけど、うん、コアラ1頭の値段って知ってます？
1頭、その普通の一般の人が買おうと思ったら、
まあ一般の人は多分買えないと思うんですけど、その動物園とか同士が売買する
、はいはい、そのなんていうの、育ててるところ、養殖場みたいなところから売ってんの。
そうですそうです。
それで商売成り立つんや。
というか、
まあ、その行政官の取引みたいな。
そうですね、正しい許可はいるんでしょうけど、
とてつもない金額やろな。多分
4000万とか、
うん、そんな感じ。
これはですね、実際1頭1億円らしい。
あー、やっぱそんなもんやろな、
うん、ちなみにパンダが5億円らしい。
ち
ょっと違う分でこれみたいな。
パンダ外交も大変やね、
うん、
ライオンとかもっと高いんちゃう。
ライオンは意外と安いってきますよ。ライオンは何千万とかって、ま
あ、猫の大きいやつやけみたいな。
数なんか結局全体数
出る、はいはい、
ところなのかな。
じゃないですかね、
うん、そう、保護動物、
そうですね、 らしいですよ。
1億、じゃあ5億貸したって言ったらさ、
宝くじが当たったのと同じ。
僕が行ったとこなんか本当に持って帰れるんじゃないかっていうぐらい柵に入ってないですからね。普通にそこら辺の木をこう見よったら枝の分かれ目にでなんか寝よるみたいな。
眉毛ついとった？
眉毛はなかったですね。それコアラのマーチですね。
眉毛つけたら見つけたらなんかラッキーみたいな。
そうですね。
本当にラッキーだと思うそれ。コアラのマーチ。
だったですね。
飛べ動物園には、飛べ動物園にはおらんみたいね。
いない。
あ、なるほど。
でも日本の動物園にもちらほらと。横浜とか東京とか金沢とかにはちらほらおるみたい。
上野とか王子とか。
でしょうね。それぐらい大きいとこだったら。
なんかの大自然を見たとかは？
あ、熱帯雨林と、あと冷帯雨林に、ゴールドコーストで行きましたね。
冷帯雨林っていうか。
冷帯雨林。その定義があって、その、平均気温が何度以下だったら冷帯雨林になるっていうんで、寒いことはないんですけど、普通の常夏ほどは暑くない。
ユーカリの森とか。
ああ、そんな感じだったですね。
ブルーにこうかすんで。
だから、冷帯雨林になるとユーカリがなくなるんですよ。一箇所でその山の高いところに行くと霊体売りになるみたいな。
なるほど。
幽体離脱？
幽体離脱ですね。
聞いてください。
ちょっと難しかった。
確かに。
そのユーカリがあるところだとタイミングがあって時期が合えばコアラも野生のコアラも普通にいるらしいですよね。
野生のコアラがおんの。
そうです。
もともとは野生出身よね。
そうです。僕が見に行ったところも野生のコアラがいるところにその保護区を作ったというだけで。
ああ。保護区にしたんや。
そうです。だから囲われてるやつもいるし、普通に木の上にいるやつもいるみたいな。感じだったですね。
オーストラリアとか。他はなんかゴールドコーストとか行ったん？
ゴールドコースト行きましたね。ゴールドコーストはその熱帯雨林。ですね。
海が長いんよな。ビーッと。
海が長い。
海が長い。
海が長いとか。
サンゴ礁が綺麗なの。
海が砂浜がずっと。
ああ、ゴールドコースですかね。
そうそうそうそう。
ゴールドコースとはあれですね。
空から撮っとる航空写真とかよくあるやろ。旅行雑誌のパンフとか見よったら、こう浜辺がブワ
ー。浜が長かったですね。
どっからでも砂あのこうビーチに行けるみたいな感じよな。
あ、そうですそうです。うん、その辺歩きよる人がみんな海パンなんですよ。
あ、そうそうそうそう。
いいな。
普通に街中歩きよる人も。
ビューティフリーとか普通にあんの。あの免税店。
あ、免税店はいっぱいありました、ね。ありましたありました。日本語で免税店って書いてましたね。一番お土産良かったのは。何軒かあったんですけど、うん、大橋巨船の店があるんですよ。免税店。日本人向けのお土産屋みたいなのが。OK ショップかなんか、そんな感じのお土産屋があるんですけど、ここは良かったですね。スタッフもみんな日本人で。でも向こうは規模がでかかったですね。
でかそう。なんか。
エアーズロックもだから、国立公園なんですよね、あれ。
国立公園。万能公園みたいな感じ
多分。
国立公園ですよね、あれ。
もうバスのね。
むちゃくちゃでかいんですよ。
で、今回は登れた。
登れなかったんですよ、これが。
え、あれは自由なんちゃうん？誰でも登ってもいいけど、別に死んでも知りませんよみたいな看板が入り口に立っとんじゃない？
いや、結構細かい決まりがあって、うん、朝8時までにゲートが開かんかったらもう登れないんですよ。
その日は。
そうです。暑すぎて気温が上がりすぎて危ないっていうので、うん、朝一じゃないといけないんですよ。
え、エアーズロックって何？岩ちゃん？
岩です。
山なん？
岩です。一枚岩。世界最大の一枚岩。ですね。
うん、
で、岩なんですけど、実際はその、オーストラリア先住民が、いるんですよね。
アボリジニー。
アボリジニー。
なんでハモったんですか？
ハモった
アボリジニー。
アボリジニー。
アボリジニーっていうのが先住民なんですけど、その中のアナング族っていう部族の、うん、その儀式とかに使われてた。
ね、本当は登ったらいかんのよね。
そうです。その人たちは、だから先住民は絶対登らないらしいんですよ。聖なる山だっていうので。で、本当は観光客にも登ってほしくないらしいんですけど、うん、実際あれ、オーストラリアの政府が勝手に取って観光地化してたらしいんですよ。その許可を得ずに。
う
ん、
その先住民から奪い取ったみたいな。
そうですね。奪い取ってというよりも本当に無許可で勝手にしてたみたいな感じだったのを、実際は今はそれを和解して、その 阿南部族、その元いた部族の人から賃貸契約してるらしい。
家賃払うみたいな。
そうですそうです。
今月も
入る。そうですそうです。99年契約してるらしいですよ。
へえ。99年後にまた更新なんや。
そうですそうです。
定期更新。
年間1500万プラス、その公園に入った人の 20% かそれぐらいを払ってるらしいですよ。
入場料いる。
入場料がいるんですよ。そんな高くはないですけど。その公園なんでエアドロップ以外にもいっぱい行けるんですけど、
そのじゃあ先住民はそのどれで食うてんねやな。
そうです、今はだからもう本当にいわゆる昔の部族みたいな感じだったのが、今は普通の生活をしてるらしいです。自分と変わらないような、ね、そうです、まあまあ、家を建ててみたいな、まあま
あ、いいこっちゃいいこっちゃ、
結構なんかあれよね、持ちつ持たれつじゃないけど、なんかオリンピックの選手とかにもアボリジニのその言うたら元々の原住民の部族から、うん、なんかこう身体能力の高いのをなんかのスポーツに出させたりとかっていうのがあるとかって聞いたけど、
だからその先住民はブーメランで狩りをしてたらしいんですよ、
うん
うん、鳥とかをこう帰ってくるブーメランでやって、でかい動物はもう帰ってこない、もうただ打撃でボコッとぶつけるブーメランで攻撃をしてたらしいんで、向こう行くとブーメランがお土産でいっぱいあるんですよ、うんうんうん、
え、どこだ、その普通に野生の動物とかもいっぱいおんの？
いますいます、ラクダの足跡とか普通にありますよ、うん、その辺に。
野生、野生出身、
そうなんです、
野生出身の、
マジで、
すごい、
でっかいトカゲとか普通におったり。
あ、そうなんです、いましたね、
怖い。やっぱついにハエがたかるね。
ハエ多かったですね。
どこにたかるんですか？自分にたかるんですか？
どうも水分に寄ってくるみたいで、だから人間の鼻とか口に寄ってくるんですよ。
オッケー、こう帽子に網があるのが売りよんね。
売ってますね。
ハエよけみたいな。
そうそうそう
そう。そうなんや。
買うだけ買って使わなかったですけどね。
買ったんや。
買いました。ですね。
おもろそうやな。
食べるもんとかは？
そう、美味しいもの情報。
食べるものはとにかくでかい。
パニーニあった？パニーニ。
パニーニなかった。探したんですよ。探したんですよ、一応。
探したんや。
スーパーとかでも探したんですけど、なかったですね。
お好み焼きとかあった？なんか屋台風の。
あんまり屋台があるようなとこはなかったですね。
もうお店ばっかりやった。
そうですね。
なんかこうずっとそういう脂っこいもんばっかりやんか。
そうですね。
やっぱこう、あ、なんか日本食食べたいなっていう風な、なかった？
これがですね、僕結構向こうで日本食ばっかり食べてたんですよ。
あ、そうなんや。
チャンスがあれば日本食と思って、そしたら意外と向こうで割とチャンスがいっぱいあった上に、いざという時のために持って行ってた、こっちから持って行ってた日本食も活躍して、
向こうでカップラーメンとか持って行っとった。
なんかお茶漬け、お湯を入れたらお粥ができるみたいなやつ、ご飯が炊けるみたいなやつとかを持って行っとったんで、向こうで半分ぐらいは日本食食べてましたね。
結構な割合。
オーストラリアのなんか名物みたいなのない？オーストラリアの食べ物ってなんか、
やっぱり向こうといえばオージービーフ。
オージービーフ、
なんかね、とにかくでかかったですね。
俺ら今でも食っとらね、それは。
オージービーフ、
オージービーフ。
なんかこう、僕は食わんかったんですけど、こう4種類ぐらいからメニューが選べるっていうのがあって、その男の人でも食いきれんかった肉があったんですけど、厚さがこう4センチぐらい。
あ、いいね。
3、4センチ。3センチ以上はステーキなんですけど、3センチか4センチぐらいあって。
直径は？
直径が女の人の顔と同じぐらいあるんですよ。こう写真撮りよる人とか見よったら。
今みんなエリックの顔見たら。エリックの顔の厚み4センチの肉やと思ったら。
むちゃくちゃでかいんですよ。そうなんですよ。これは男の人でも食い切ってなかったですね。
ご飯があったらいけるで、でも俺。
ただ僕ご飯があんまり用意してないんですよ。
あー、
ちょっと安いがある。
あー、だろうね。米粒があるんです
か。チャーハンとか厚切りせんと食べれんのやない、ほとんど。
まあ向こうは多分野菜いう感覚が強いのか。
同じ人お腹が減ってくるね。
ちょっとタイ米みたいなのがパサパサしたのが多かったんで。
あ
ー。あれは、ナシゴレンはあった。
ナシゴレンってなんですか。
ナシゴレンじゃない。
ナシゴレンってなったっけ、なったっけ、タイかどっか。
タイでしたっけ。
あー。
なんか目玉焼きみたいなのってんね。
へ、
東南アジアでし
たっ
け。僕東南アジアばっかり行ってるんで。さっきからねバーツ言うてみたいな。
オーストラリアの通貨バーツ言うてました。
あと行って面白かったのがグリーン島ですね。これも
島、
緑
の島。
あ、いや、それはグリーンっていう人が発見しただけでらしいんですけど。
グリーンさんがね。
そうです。
グリーンさんがね。
海、島なんですけど、海に潜れるんですよ。めちゃくちゃ海が綺麗で。
潜った、潜った、
潜りました。
ブログ書いとったね。
そうです、そうです。
ファイティングにもおったやろ。
そうです。
ファイティングゲームやりました。にも戦わん。探しよるけど戦わん。
ファイティングじゃないですよね。
急に格闘系になった。
あんなに可愛いのに。
なんかおるやろ、そういう K1 選手おるやろ。
え？
どうしてくれるの？
僕の頭の中グレートムタしか出てこない。
ヒロミさん分からんはずで、なんちゃらかんちゃらにもっていうK1 選手がおって、それファイティングやなかったかなと思って。
ファイティング。
いや、おらんな。
折れた。
おらん、おらんことにしよう。うん。
ですね。
にもおった。
にもいました。
え、ボンベ背負って。
いや、ヘルメットみたいなのかぶって。
海中散歩。
そうです。
そんな空気を溜めて。
そうです。だから地上と同じ感じなんですよ。
ああ、こけたら空気がゴボゴボっと出ても終わりやん。
なると思うんですけどね。
終わりやん。で、
海に潜ればもう軽いもんなんで。
太郎さんの時代はそんななかったんですか？
海はいかんかったんや。全部山コースやったっけんね。
へえ、そうなんや。
そうなんですよ。
いいね、いいね。ペンギンとか見た？
ペンギンは見てないです。
ペンギン？
ペンギン見たい。
オーストラリアはもう南極圏や。のすぐ近くやけん。
ああ、
そうですね。ニュージーランドとか。
ニュージーランドは横の島やね。
オーストラリア横よね、でもね。
そうですね。
ニュージーランド行ったことあるやない、リック。
あります。
ペンギン見た？
ペンギン見てないです。
何見た？
羊切り。
羊切り。メリさん切り。メリさん切り。メリさん。
そうですね。
オッキーはメリさん見てない。
メリさん。アルパカ。
アルパカ。おー、あの首の長いやつや。
そうです。アルパカのマフラーを。
リャマみたいなやつや。
マフラーを買いました。
マフラー
リャマみたいなアルパカ。
なんか首が長い。
今は
なんかの CM に出てますよね。
何やったっけあれ。なんか保険の CM ね。
みんながみんなそれぞれ説明せずに話するわけわけがわからんな。
首が長い羊みたいなやつ。
そうそうそう。うん、なんか、柴犬の首が長いというか。
柴犬？違
う。またね、もう田中さん、新しい単語出さんでください。もうパニックなんですから、今。
今日ハイテンションでこう、話が。テンポはいいですけどね。会話の内容はちょっといまいち。
はい、じゃあここで、オーストラリアの話の続きも気になるところですが、その前にちょっとインフォスタイルを。今回はエリックが。
はい。失礼します。
声が小さい。
職員室に入るみたいな。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
入った。
私がしているお店のトゥーリボンなんですけれども。
はい、エリック先生。
はい。今、街中とか、まあ、街近郊とかでお店を、まあ、個人とかでされてる方とかと、チラシの置き合い子をしています。
結構流行ってるみたいです。こういう個人ショップ同士で交換したりみたいなんでお店置き合い子みたいなですよね。そういうことですよね。
そうです。
ちなみにトゥーリボンさんは何屋さんでしたっけ？
トゥーリボンはネイル、まつげ、リフレのお店です。
はい
はい。で
よくできましたっていう感じ
先生。美容室さんとかあと普通のセレクトショップ、飲食店とかも普通に今置かせていただいてたり、あと自分のところのも置いてもらってたりとかしてるんですけど、そういう自分のところのも置かしてっていうお店を今募集中で置き合いこしませんかっていうインフォなんですけど、直接お店に来ていただいても大丈夫ですし、連絡いただいても大丈夫です。
うん、
で、住所は、松山市大街道1丁目の、au ショップがあるんですけど、うん、au ショップの真ん前にあります。で、お問い合わせは 089-904-8981 に電話していただいたら大丈夫ですので、うん、ぜひお願いします。
チラシをね、
チラシ交換、はい、
交換というかね。
まあ昔の文通みたいなもんですよ。
いや違う。
違う。
違う。
相乗効果ですよ。
相乗効果。はい。
はい、
文通に相乗効果はないんだろ
やっぱ僕はまあ日本語分かってないです
ねまあそれよりもあの今エリックがインフォを言おうられたらこうなんか黙って聞くなんか逆にいじめよるみたいな心が痛かった
ちょっと目線が怖いみたいない
やそんないじめてないよ、
はい、大丈夫
まあ要はそういうショップ同士で、はい、そういうショップカードとかそういうゲームを置き合いして、
はい、仲良くなりたいっていう希望です。
友達募集やな。
それ文通の意見やねまだ。
やっぱり俺日本語。
まあでもねお店とか行ったらよくねその置いてある、はい、うん、ショップカードとかね、
う
ん、ああいうのよく
見ますよ。
取っていたりするけど俺は、うん、なんかこう気に入ったお店に置いてあるショップカードってやっぱりその似たようにこう、うん、自分の気に入っとるお店とやっぱりこう近い。感覚というか、
お客さんも近いっけね、やっぱり
置いてあるお店ももしかしたら自分好きかもしれんなと思って期待して撮るところがあるけん、うん
ね、あれついついちょっと気になったら撮ってしまいますよね、うん、僕も前あの、うん、エミフルの雑貨屋さんでレジのとこにあってさっと撮ってしまったのが、うん、ガリガリガリクソンが松山に来て、うん、DJ のゲストにDJ のイベントでゲストに来るっていうのを思わずそれ持って帰りましたもんね、
そのイベントは一旦
行きたかったんですけど日が合わなかったんですよ。
ああ、王子、王子行っとった。
いやそれよりかは前だったんですけどね。
でもそうやって情報がね入るから。
そうなんですよ。普通だったら絶対入ってない情報ですからね。
まあそんなこともできるみたいですね。じゃあうちもなんか頑張ろうかな。
なんかこうね直接口では言わんけどもちょっと口コミに近いというか、気に入ったお店の人が気に入っとんやったら、うん、自分も気に入るかもしれんなっていう、うん、取りやすいところはあるよね、うん、ああいうのって。
どしどし。
はい、
メール
電話お問い合わせ
言ってない、
はい、
メールくれても大丈夫ですか。
メールくれても大丈夫ですよ。
メールくれたらエリック先生にこう、
はい、
あの伝わるような感じで、
はい、私行きますんで
ラジオの方にメールもらったら、はい、エリック先生に電話しますんで
移動電話
超いいラジオのメールでもいいんじゃないですか
ラジオのメールでも、うん、
はい
もうしばらくこうメールアドレスもしばらく言ってないね
ちょっと
最初言おったけどね
覚えてますよ。
覚えてる。言ってみて、
はい、エクスタイル
覚えてないじゃないですか。
タイトルコールやんけ
ドット
ドットいきなり
ドット
RDO HP
HP
HTTP
最初それホームページアドレスじゃないですか、うん
やっぱり俺分かってない
はい、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
はい、会募集中ということでありがとうございました、エリック先生
ありがとうございます
はい、というわけでインフォスタイルでした。
はい、
はい、
はい、というわけでエンディングです。
はい、テレテレテテテ
音が流れてる、
流れてないかもしれないんで、
あ、終わりましたね。
いや通常モードじゃないですかね今日は。
テレテテテ
なんかオーストラリアの話もなんかいろんなところに話がとっちらかってしまって結局
とっちらかったね、
なんかね、うん、
まあおもろかったということで。
そうですね、
うん、外国はいいと。
何時間かかるの、ちなみに日本からオーストラリア。
まだ
続くみたいな。
その前にそれ先聞いときよ。飛行機何時間？
オーストラリアのどこに行くかですけど、8時間9時間ぐらい。
シドニーで8時間。
シドニーで9時間ぐらいです。
帰りは
東京から。帰りはちょっと近いとこからやったんで8時間弱ぐらい。
なんかね、カナダ沖で変わるやろ。
え、
行き所の方が早いとか帰りの方が遅いとか。
あんまりでも変わらなかったですね。多分風向きとかによるんでしょうけど、う
ん、俺はあんまり分かってないな、うん、はい、そんなこんなで
やっぱもう一回行きたいと思った。
あ、何回でも行きたいですね。あ、
住みたいと思わんかった。
住みたいと思わ
んかった。
というより帰りたくなかったです、
ね、そうなん
よ、
うん、
帰りたくない。
でも帰ってきたら日本が
最高です
ね。何やねん
まあ次回もちょっとまだ引き続きまだまだ多分話足りないというか、
ね、そうですね、
聞くこといっぱいあると思うんで、はいはい、次回もオーストラリアの話を聞いてみたいと思います。
はい、
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 それではおかえりおっきい編でした
ありがとうございます、はい。
少し派手な色の麦わら帽子、あなたが見たら笑うでしょうね。果てしない